マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第92回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第92回目なんですが、今回はですね、またあのキネクトの話をしようかと思ってます。昨日なんですが、日本マイクロソフトでテックフィールダーズセミナーのイベントとしてキネクト for Windows SDK を使おうというセミナーがありまして、これ私参加してきました。前回もお話しましたね、臨番休日ということで月曜火曜がお休みになってしまいまして、まあ、その分で土日出勤してるんですが、まあ、そういったこともありましてちょっと行く機会がありましたんでね、ちょっと行ってきました。あ、そうですね、それというわけで今回配信がおそらく火曜日か水曜日ぐらいになると思います。ちょっとですね、土日仕事してるとさすがに土日の配信ができないもので、ちょっとそれなりにどうぞご了承いただきたいなと思っております。さて、キネクトですね、これ一回以前こういう SDK が出ましたよと、開発キットが出ましたよとお話をさせてもらったんですが、ここの、ね、詳細といいますか、まあ、そこら辺の話を聞いてきましたんで、まあ、今回ね、前回とちょっと重複する可能性もあるんですが、お話をしたいと思っております。今回の Kinect for Windows SDK のベータ版、こちらのですね、セミナーということで、場所日本マイクロソフト品川本社のセミナールームで、100人ほど集まりまして、お話を聞いてきました。これセミナーを募集してからですね、100人すぐ満席になってしまいまして、まあ、早めに私も申し込んでよかったなと思ってるんですが、ちょっとじゃあまずおさらいしますと、キネクトというのは何かというと Xbox 360 用のオプションデバイスです。これはですね、カメラとか音声だとか、そういった画像とか音声とかをですね、受信をしてゲームコンソールですね、 Xbox 360 にこう入力デバイスとして動かすと、そういったものでして、まあ、当初は Xbox 360 専用ということになってたんですが、これ USB ケーブルでつなぐようになってまして、まあ、Windows からでも使えるようにしようということで SDK、ソフトウェアデベロップメントキットが発表になりました。まあ、キネクトというとですね、やっぱり皆さんよく家電量販店とか行って、まあ、ゲームのコーナーとか行きますと、まあ、場所によってはですね、結構自分で試せる場所もありまして、ダンスのゲームだとか、あとはアドベンチャーゲームですね、なんか実際こう体全体を動かしてその体の動きをそのゲームに反映させるゲームとかね、そういったことで、活用してるっていうのをよく見たと思うんですが、まあ、そこら辺をですね Windows から使ってみようと、そういったことが、今回の SDK 目的になります。まあ、今回はですね実際ゲームソフトメーカー海外で発売される予定のチャイルドオブエデンというゲームを開発されたメーカーの方と、また日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの川西さんと太田さん、そしてですね富士ソフトからですねロボットを連携させるということでお話をいただきまして、最後にセカンドファクトリーという会社、こちらからですねこうジェスチャーについてどうやったらいいかとかですね、そこらの技術的な話を聞かせていただきました。セカンドファクトリーという会社ですね、実は私もこうマイクロソフトのこういろんなことに関わるまでですね、ちょっと知らなかった会社なんですが、これ大変ですねユーザーインターフェース含めてですね非常に有名な会社でして、技術力も相当あるんじゃないかなという会社でして、ね、この人たちの話も聞くことができました。今回はですね会場が非常に面白いんですね。マイクロソフトのセミナールーム行ったことある方ご存知だと思うんですが、大体3人ぐらい座れる机、長い机がこうずらっと並べてあるんですが、今回ですねこの演台の前に机3列分かな、そのぐらいの分机どけてありまして、実際ですね演台の前でキネクトでデモンストレーションができるようにということで、大体4メーター四方ですかね、そのぐらいのスペースが空いてまして、そこで、セミナーをやるということで、ちょっと机の配置がいつもと違ってるという感じでした。そこでするとですねそのセミナールームのちょっと外だとかの休憩できるところにですね実際キネクトと Windows マシンをつなげた環境が2つありまして、そこでいろんなことが試せるようになっているということになっておりまして、これマイクロソフトのフランスのエヴァンジェリストの方が作ったらしいんですが、ビームサーベルですね、スターボスとか出てくるビームサーベルを振り回すとかですね、あとは実際 まあ、開発キットに入っているようなですね、実際の人のこの骨格とか、体の動きとかを画面に見せてくれると、そういったあのデモ機が2台ありまして、実際タッチ&トライということでですね、私もちょっと試してきました。結構ね、いい動きするっていうかですね、実際の私自身の体の動きをかなりきちんとトレースしてくれるんで、非常に面白いなと思いました。まあ、今回ですね、マイクロソフトのカーニーさんと太田さんがお話しいただいた内容ですね、ちょっと私なりに解釈して、まあ、聞く人によっちゃね、聞いてきたこともそのまま喋ってるだけだろうと言われるかもしれませんが、ちょっと、お話をねさせていただきたいと思っております。でまずですね、キネクトというハードウェア、これがですね、まあ、どういうものかというと、ちょっと以前お話した内容と同じなんですが、まずカメラとマイクがついてるんですね。でこれ RGB カメラ、カラーカメラが、ついておりまして、さらに赤外線のセンサーもついてるんです。これ 3D 振動センサーということで、見た目上ですね2つあるんですが、これ別に 3D でということではなくてですね、赤外線の発信と受信ということで2つついております。それとマイク、これマイクがですね4つついてるんですね。でこれなんで4つついてるかというとですね、音源がどこから来てるかということを識別するために4つついてます。まあ、そういった、ハード構成と、さらにですねこのキネクト自体のチルト機能、これモーターで動くようになってます。上下になんで左右に動かないんだっていう話もあったんですが、上下に動く機能があって、ちょっとカメラの位置も変えることができると、そういったね、動きもあります。でこの中のですねチップはですね、プライムセンスという会社が作ってるチップでして、まあ、今言ったハードの機能をですね、まあ、一つのチップで賄っていると、そんな感じになっております。で実際お店でご覧になった方も多いと思うんですが、キネクト自体はですね非常にのコンパクトですね。あれ20センチぐらいですかね、横ね、そんぐらいのコンパクトなボディで、まあ、これちょっと買ってみてもいいかなと、別にその置いても邪魔はないなという感じがありまして、キネクトだけで買いますと、定価で 14,800 円で買います。もちろんXBOX360 でセットで買う方もいれば、キネクト単体をですね Windows マシンにつなげるために買うという方もおられるようです。実際セミナーアンケートを取ったらですね、まあ、手を挙げてくださいってアンケートを取ったんですが、キネクト開発目的のお持ちの方って大体8割ぐらいの方手ありまして、でじゃあ Xbox 360 とセットで持ってる方っていうとですね、ちょっと意外と少なくてですね、ほとんど皆さん Xbox で使うというより Windows でなんとか使おうと、そういった方がですね昨日のセミナーにはこう集まってるという感じでした。でちょっとすいません、私はですね、持ってなくてですね、 Xbox も、キネクト持ってなくてですね、ちょっとこれからどうしようかなと思ってるところなんですが、まあこういうデバイスもですね、あるということで、まあ、USB で、パソコンと接続ができると、そういう形になっております。で USB で接続できると、例えばキネクトを1台のパソコンに何台もつなげられるのかというお話がちょっと出まして、実際ですねつなぐこと自体は可能のようです。ただ1台のパソコンに複数のキネクト使えるんですが、2台目はですね全く同じキネクトの機能を実現するんじゃなくて、まあ、せいぜいカメラとかウェブカムが1つ増えた程度ですよということになっているそうです。なら、まあ、基本的にはですね、まあ、1台のパソコンにはキネクト1台で、なんか使えるんじゃないかなと、そんな風に思っております。それですね、冒頭のゲームのメーカー、先ほど言いましたチャイルド・オブ・エデンというゲームを作っているメーカーの方が、実際これはですね Xbox 360 を使ってなんですが、ゲームを見せていただきました。まあ、シューティングゲームですね。もう 3D の 3D って言っても、別に立体に見えるいつも最近言われる 3D じゃないんですが、FPS ですね、一人称型の、こう宇宙空間を漂いながらこう敵を倒していくということで、実際のデモはですね左手をこう前に出すとレーザーを撃つんですね。で右手を出して敵のところにこう照準を合わせると、それがロックオンされて、さらに左手でプッと手を振るとロックオンされたのがミサイルにバッと発射されて一気に敵を倒すとかですね、あとこう左手を振ると多分自分が乗ってる戦闘機が宇宙船か分かりませんけど、その向きも変わるということで、こう手でですねゲームができるということで、ただまあ、いろんな人の動きとかありますんで、そこにだいぶ工夫してですね、手の振り方だとか上下の支え方とかですね、いろんなパターンで動きに反応するということをやっていまして、体全体で動かしてゲームをするという 感じになってます。もちろん武器の切り替えとかもあるんですが、それも全部手でやることになってます。まあ、これは非常に面白いゲームでしてですね、ちょっと日本ではもうまだちょっと発売未定らしいんですが、これ見るとあこれちょっと遊んでみたいなと、そんな風に思ってしまいました。さてで実際開発環境の話がメインなんで、開発環境のお話聞きますと、まあ、基本的に Windows 7と、Visual Studio 2010で、これ無償版の Express でも可能ということと、あと Kinect for Windows SDK ベータ版が必要ということになります。実際ですね、64bit 版と 32bit 版があるんですが、デバイスドライバー自体が 32bit 版と 64bit 版があるということで、実際のここで作ったアプリケーションをビルドできるのが 32bit 版のみということらしいです。で今回の提供するライセンスですね、これはですね非商用目的で使ってくださいということになってます。実際その研究だとか教育だとかですね、まあ、個人的に使う、つまり研究者だとか、まあ、我々趣味でやってる人とかですね、あと学生さんだとかですね、まあ、そういったことでを目的として使ってくださいということです。で実際の Xbox360 用に使いたいという方は Xbox360 の開発ライセンスが別途ありますんでね、それは本当これかなり膨大な金額というかですね、結構高いお金払わなきゃいけないんじゃないかなっていう感じで、まあ、実際ゲーム機の開発ライセンスが必要ということで、ね、結構お金かかっちゃうんじゃないかなと思っておりますが、まあ、それとはまた別にですね、まあ、こういった形でその非商用目的で使うのなら全然結構ですということらしいです。で実際この自分で作ったのを配布するというにあたってもランタイムだけの再配布っていうのはできなくて、実際この自分で作って他の方に試してもらう場合は他の方のマシンにも Kinect の SDK はインストールをしてもらうと、そういった形になります。でここがですね結構質問コーナーで議論になってしまったんですが、この場合は非商用ですでしょうか、この場合いいんでしょうかっていうのは結構いろいろ質問が出まして、ただですねこれマイクロソフトの方もですねかなり解釈がいろいろあるということで、あくまでも FAQ とか EULA ですね、エンドユーザーライセンス、そこら辺を見てですねちょっと皆さんで判断をしてくださいというのがマイクロソフトの見解のようです。ここのところですね結構グレーなところがあるんで、非商用というのはどういうことかっていうのはちょっと皆さんでご判断くださいと。で種類に関してはマイクロソフトから出てる FAQ だとか EULA とかですね、それをちょっと見てくださいということのようです。ですからこっちが非商用でやってますと、そういうふうにやればですね結構、使えるんじゃないかなというふうに私も思っています。ではですねお話で聞いた、各機能ですね、そこら辺をちょっと、私も聞いた話聞いてみたいと思うんですが、まずカメラですね、この RGB のカメラ、カラーカメラなんですが、まず言いましたようにモーターが中に入ってましてチルドするんですね。上下に位置を、向きを変えることができます。でこのチルドするっていうこの向きですね、あんまり頻繁にほぼほぼ動かすとプログラムの方がですね例外処理ということで起こってしまうと、まあ、起こってしまうという言い方が正しいかどうか分かりませんけど、そういうことがあるんであんまり頻繁に動かさないでくださいということのようです。あとねズームとかそういったこともできるはずなんですが、まあ、SDK では対応できてないよというお話がありました。あとですねやっぱり興味深いのは画像と深度、そういったことで解像度はですね 640×480 という解像度で解析をするようで、まあ実際そのどのぐらいの奥行きを取ってるかという測定をしてくれるんですね。でセンサーからの距離は開発キットでは、85センチから4メーター、そこら辺の認識ができますということで、実際4メーターというとですねちょうどセミナーの会場で撮った幅ぐらいで、まあ、4メーター四方のところの物体、まあ、人物ですね、そこら辺は認識ができると、いうことになっています。あとこの人の識別ですね、実際はですね、6、7人、スペック上6人となってますが、そのぐらいの人を認識することができます。で実際デモでは、人が現れて、まあ、何人か前に出てきてくださいだったんですけど、人が一人ずつ現れると一人ずつこう人影をですね識別して色を変えて登場させてくれるんですね。で手前に進むとデモプログラムで手前にすると色がちょっと明るくなったりとかですね、そういったことでそれぞれの人を認識するのと、あとそのどのぐらい近づいてるかという奥行きですね、そこも識別してくれるということです。 でその中で、スケルトンということで実際の人の関節とかですね、そこら辺の識別もしてくれるんですが、これは2人まで、識別してくれます。これをスケルトンと言ってるんですが、これはですね、人の関節ってどこを識別してくれるかと言いますと、全部で20箇所人の関節、体の部分をですね、全部で20箇所識別してくれまして、まず頭、首、両肩、肘、手首、手、あとお腹とお尻の真ん中あたりですね、あとこのお尻のサイ、つまり腰ですね、これね、それと膝と足首とつま先ですね、そこら辺のですね、まあ、左右、含めまして20箇所の、識別をしてくれるということで、これあの3次元で撮ってくれますんで、縦軸、横軸、奥行きですね、まあ、X 軸、Y 軸、Z 軸ということで、識別をしてくれます。まあ、関節ということでジョイントということで、識別をしてくれます。でこれも実際ですね、これ実際こう拾データを拾って、でさらにこのスケルトンの状態もきちんと取れてるか取れてないかとかですね、でそういったことも識別できるようになっています。でデモではですね、どういうことをやってるかというと、地球が真ん中に出てきます。でそれを表示して、実際これマイクロソフトの川西さんがやったんですが、この地球をまず手に取ってみてですね、こう広げてみるんですね。広げてみるとその地球が大きくなったり小さくなったりとかですね、手で移動させたりとかできるんですね。でそれ例えば大きくなったり小さくなったりっていうのは、左手と右手の感覚を検出して、それによって大きくしたり小さくしたりするとかですね、あの地球ボールみたいに投げてしまうとかですね、そんなこともできるというデモンストレーションもやっていただきました。でこれキネクトアースムーブということで、コードプレックスの方からですねダウンロードできるらしいです。であとですね、これジェスチャーということで、実際あの私が前回ちょっと例えば Windows 8とかでそういう操作ができるじゃないか、例えば手を右から左にこうやるとページが切り替わるとかですね、メニューが切り替わるとか、そういったこともできるんじゃないかということで、実際できるんですね。できるんですが、そこはですね、あのこの SDK ではそこまで提供されてません。あくまでもこれはもうそれぞれの方が作り込むということで、この後お話しいただきましたセカンドファクトリーの方もかなりですね苦労されてページを切り替えるとか、そんなことをですねやられていました。やっぱりちょっとまだ認識率が高くないとかですね、そんなこともあってですね、まあ、ここは苦労されているというところで、まあ、今後の発展を期待したいなと、そんな感じになっております。で次にですね、オーディオ機能ということでマイクの機能ですね。これマイクの機能なんですが、先ほど言いましたように4つのマイクロフォンアレイというのがつないでまして、でエコーキャンセルとか音源の位置、そこら辺もですね検出をしてくれます。でこれどういうこと、これビームフォーミングということで、あの音源の位置の検出っていうのは実際の音源の遅延から位置を推測して場所を検出する、どこの方向から音が流れてますかというのが、検出することができるということで、11本の、ね、音声のこうビームがセンサーが出てるというイメージになっているということで、それぞれ角度が10度単位で、11本のビームが出てまして、実際デモンストレーションではそのキネクトの前に立ってこう左右にこう位置を変えながら喋ってると、ここの方向から音が出てますよと拾って表示してくれるということになっています。まあ、そういうことでですね、水平方向だけなんですけど、どこの方向から音が出てるかということも検出ができるということになっています。まあ、こういったねカメラと、まあ、奥行き、あと人間の骨格の識別とか音声、こういったことを識別するのがまあキネクトということで、実際はですね、この後お話しいただきました太田さんの方からですね、あの実際ビジュアルスタジオを使って実際コードを見せてもらいながらですね、こういった形であのデータを取っていきますよというお話をいただきました。その中でもいろんなデモンストレーションがありましてね、あの人に立ってもらって、立った方にアフロのカツラみたいなのをかぶってもらえるとかね、あと面白いのがあの Windows Azure のキャラクターのクラウディアさんですね、それを登場させて手を出すと逃げていくんですね。で背中を向けると追っかけてくると、そういうツンデレなデモンストレーションもありまして、まあ、結構そういったことも応用できますよということで、お話をいただきました。ただ総じてこれ言われてたことが、キネクトっていうデバイスを見て実際のその Xbox360 のゲームとか見て、なんかすごく何でもできそうな、まあ、実際何でもできるんですけど、いうデバイスではあるんですが、まず考えなきゃいけないのはあくまでもセンサーでしかないんですね。でセンサーでしかないんで、 これをどう扱うかっていうのは皆さんのアイデア次第ということで、これ非常にアイデアがあればいろんなことができるし、まあ、そこら辺は逆にいろいろ考えていかなきゃいけないという感じになってます。で実際その SDK ということ ですね、プログラムとしてどう拾わなきゃいけないかっていうお話を見てると、本当にあくまでもですね、この素のデータを拾ってきて、でそれを自分でいかに料理するか、どう判断するかと、そういったことをですねやっていかなきゃいけないなと。例えばその手を挙げたって言ったら、肘から手首の位置がですねこう上になってれば手を挙げたとかね、そういう判断をしなきゃいけないとか、それはあくまでもそのプログラマーの方、開発される方の腕に委ねられてと、そんな形になっています。まあ、それでこういったどういったところに応用できますかというお話をいただいてたんですが、やはりですね、従来の入力デバイスに変わるものと、今キーボードとマウスとか、それこそタッチパネルだとかですね、それに変わるものということで、まあ、手を動かすことによってもメニューを切り替えるだとか、そういったお話もありましたし、実際ですね、デモで なんちゃって Windows 8が出てきましたね。まあ、それはメニューだけとタイル画面が出てくるだけなんですが、実際手を当てて1回止めてからさっと動かすと、その方向にメニューがバッと切り替わるとかですね、例えばこんなこともできますよというお話もいただきましたし、あとはそのキネクトがうまく使える場所っていうことですね。実際その工場だとか医療だとか、あと家庭で料理する現場、そんなパソコンの画面をいちいち触ってらんないとかいうところに、この身振り手振りでですね画面パソコンの操作ができるとか、そんなことかどうに使えるということで、やっぱり医療現場っていうのは結構使えるんじゃないかなっていうふうに私は思いました。お話あったのはそのデジタルサイネージだとか、カラオケをやった時にカラオケで点数がつくなりますね。ちょっと私はカラオケ苦手なんで、ほとんどやったことはないんですが、で例えばその振り付けを真似してそれに点数がつくとかですね、あとはそのセキュリティオートだとかですね、まあ、そういったことにもいろいろ使えるんじゃないでしょうかと、あとはアイデア次第ですねっていう話が出ています。これすごい画期的なデバイスじゃないかなっていうのはね、いろいろの実機を使わせてもらったり、デモンストレーション、見せてもらって、非常にこれ強力なデバイスだなというふうに感じました。まあ、これがね14,800 円で買えるし、開発キットも出てるということで、これちょっと試してみたいなっていうふうにね、そのふうに、ね、強く感じました。あとは、あとこれキネクトを使う分にちょっと注意事項っていうのがあって、やっぱりちょっと明るさっていうのは結構影響があるみたいですね。でマイクロソフトの方がデモをやるときにこうスポットライトを当てられると、強いスポットライトだと影ができてしまって、その影が自分たちとは思わぬところで影響が出てしまうということで、結構ステージ暗めにしてスポットライトは消してもらって、やらせてもらってますなんて話も、ありました。まあ、そんな形でですね、お話、マイクロソフトの方のお話、いただきまして、ちょっと私もこれやってみようかなとやってみようかなって言ってもなんかね、私やってみようかなっていろいろやりたいことがたくさんあるんで、いっぺんに手つけられないと思うんですけどね、ちょっと一つ一つやってって、ちょっといずれこのキネクトの方はですね試してみたいなと、そんな風に思っております。これ富士ソフトの方が来られまして、富士ソフトのですねファルロというロボットがあるんですね。まあこちらの富士ソフトっていろいろ私も知り合えるんですが、いろいろソフトウェアの独立系 のソフトウェアの会社でしたね。で今回そのパルロっていうのがその音声を認識したり喋、ったりするロボットで、今回ちょっと歩かないようにはしてるとは見たんですが、手足とか動かしたりとかですね、まあロボットって足も小さくしたような感じのロボットで、まあ膝屈伸とかできたり、体の向きを変えれたりとかですね、こう手足を動かしたりとかできるロボットなんですが、今回デモやったのが、キネクトのセンサーで人の体を読み取って、その情報を Windows マシン経由で Windows Azure に、クラウドのサービスの Windows Azure に上げて、その Windows Azure からこのパルロというロボットに指示を与えるという、デモンストレーションありました。ちょっとですね無線LANとかでね、状況が厳しくて Windows Azure との連携がなかなかうまくいかないところがあったんですが、実際ラジオ体操だとか人がキネクトでやった動きを、このパルロというロボットがそっくりその真似して動かすということで、結構面白い、ことができました。あとなんか旗揚げですね、旗揚げゲーム、白上げて赤下げないで白上げるみたいな感じの、ゲームなんですが、実際そういったこともパルロの動き、ロボットの動きに対して人間が実際動いてみて、それが そのデータを比較して正しいかどうかというのを、Windows Azure 経由でやるということで、例えばそういった応用をすればその遠隔地のものもできると、そういったクラウドサービスの連携をすればより面白いいろんなことができますよという、お話をいただきました。まあ、それを見ますとですね、これ入力デバイス、ゲーム用の入力デバイスだと思いがちなんですが、そこの人の動きをですね、検出したりとか、まあ、ゲーム機 そのオプションデバイスというよりも新たなユーザーインターフェースの一つ、もっとキーボードとかマウスとか延長線上のですね、まあ、延長線上のっつっちゃちょっと、だいぶ違いがあると思うんですが、まあ、ここら辺もですね、新しいデバイスとして、使えるんじゃないかなと、そのふうに思いました。まあ、そういった形でですね、今回ちょっとキネクトの SDK って言いながら、まあ、確かにキネクトそのものの話を結構聞かせていただいた感じがしまして、ちょっと非常にね、参加してよかったなと思っております。ちょっと面白いですね、ちょっと買いたいですね。今ちょっといろいろとね、先日もノートパソコンの話してそっちも買いたいんで、お金貯めなきゃいけないんで、あんまりポンポンポンポン買ってらんないなっていうのは正直なとこあるんですが、ちょっとこれ試してモニターの上にちょこんと乗っけて、いろいろ遊んでみたいなというのと、あとこれから何かできるんじゃないかなと、そんな可能性をちょっとあるんでね、自分自身試してみたいなと、そんなふうに思っておりますので、ちょっとね、これ買うと思います。買ったらですね、またちょっとお話をしたいなと思っております。まあ、そういった形で、ね、ぜひ試してみたい方ですね、お店でキネクト買ってちょっとプログラムを、ね、組みたい方ですね、実際このちょっとプログラム組んでみて、自分のやってる動きがこういう風にパソコンに取り込まれるんだっていうのは割と簡単にできますので、試してみていただければと思っております。ちょっと私も後追いですが試してみたいと思っております。以上ですね、キネクト for Windows SDK のセミナーのお話、それとも、そのキネクトそのものお話をさせていただきました。はい、そういうことで第92回キネクト for Windows SDK、 それをキネクトのそのものお話をさせていただきました。まあ、臨番休日のおかげでですね、あまりこれマイクロソフトのセミナーって前よくもう会社休んでですね行ってたんですけどね、ちょっと状況的になかなか休める状況でもなくなってきたというところで、ちょっとこういう機会がありまして、ちょっと本当に行けてよかったなと思っております。行ったらですね、知ってるエヴァンジェリストの方皆さんたくさんおりましてね、まあ、ちょっと、まあ、皆さんお忙しかったんでね、あまりお話とかできなかったんですが、まあ話して、木田さん Windows Phone 7端末来ましたなって話も、しましてね、またちょっとこういうね、機会がありましたらね、ぜひ行きたいなと思っております。で、近いうちだと7月21日にですね、 Windows Phone 7マンゴーの開発セミナーあるんですが、さすがに今夜ですね仕事出てしてね、ちょっと行きたいんだけどいけないなという感じがしてます。この類のですね、テックフィールドのセミナー結構ですね常連さんっていうのがいるみたいで、私行くとですね、方見たことあるなって方が結構いましてね、まあ、結構皆さん勉強熱心だなと、そんな風に思ってしまいました。それとですね、今7月になりまして、まあ、以前からお話をちょっとさせてもらってるんですが、マイクロソフト MVP、こちらのですね、審査が、審査をですね、そろそろ出すという時期になってしまいました。私は10月からの MVP いただいておりまして、今度の10月に、の再受賞に向けてですね応募するということで、今7月中にですね、正確に言うとですね、来週末にはですね、マイクロソフトの MVP 準備局にですね、この1年間の、活動報告というのを出して、MVP の再応募をしたいなと。で、今いろいろ情報を集めてですね、集めてというか、自分自身がやったことをですねもう一回整理して、私はこういう活動をしましたというの報告を出したいなと、そんなふうに思っております。何度も言ってますが、まあ、あくまでもね MVP 自体取ること自体が目的ではないんですけどね、まあ、実際これだけやったんで、どうでしょうということで、あとはもうマイクロソフトの方の判断にお任せするという感じだと思います。まあ、実際ね、去年というか、 10月にいただきまして、大体ほぼ1年間 MP やらせていただきまして、まあ、次はどうでしょうという形で、まあ、ちょっと気がかりなことがですね、実は私2つほどあるんですけどね、それで今回その応募して10月にいただけるかどうかっていうのはちょっとまだわからない、状況ですけども、まあ、ちょっと応募してみたいなと思っております。あとそれとですね、もう一つ、なんかエンディングがやたら長くなってしまいましたけど、非常に私あのお世話になっているポッドキャスト番組だがしで無駄話、こちらですね、あのジマさん、ゴジさん、で須作さんとポッドキャスト番組ね、いろんなお話やられてる番組でして、で私自身もあの、ね、ガンダムの話を何回か出させてもらってますし、ダイエットの話でも出させてもらいましてね、結構いろいろお世話になっているポッドキャスト番組なんですが、この7月でですね、番組終わりになるということで、ちょっと非常に残念なんですが、先日までちょっといろいろありがとうございましたと、ご挨拶させてもらいまして、ちょっとまあ最後まで聞かせていただきますという話を、させていただきました。前回までで115回の配信ですね、配信回数と聞くと、まあ、ちょっと実際この番組と近いところあるんですが、やはりですね、なかなか番組撮ってこう編集してというですね、ポッドキャストに割く時間がなかなか取れないという話、番組中でされてまして、これね、非常にね、私もね、分かる話でですね、今はまだやってますけど、これいつまで続けられるのかなっていうのはね、私自身ね、やっぱりよく思うことなんですよ。で、まあ、一応家族にはこういうのやってるって言わないで、多分ね、きっと部屋で一人何一人ごといつも言ってるんだろうと思われてるんでしょうけど、いつか突っ込みを入れられると思ってるんですけどね。なかなかこれ、ポッドキャスト番組ね、続けるの、大変なのかなと。そんな風にね、私もやって、まあ、いつか私もこれ、終わる日が来るんじゃないかなと、いうことで、ちょっと考えたりもしております。まあ、大変楽しませてもらった番組で、まあね、最後まで聞かせていただきたいなと思っております。またね、いろいろネタを詰めてですね、お話したいと思います。またよろしくお願いします。